コリントの信徒への手紙の第1、3章の1節から9節を読みました。3章の1節の冒頭、このようにパウロは書きました。3章の1節、兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、キリストとの関係では血の身をである人々に対するように語りました。パウロがこのコリントの人々に対して肉の人に語るように語ったとあるんですけれども、これは肉の人というのはキリストの霊の導きに従うよりも自分の思いやあるいは自分の考えに従って歩んでいる人、そちらの方が勝っているということですね。信仰がないとは言わないわけですけれども、でもキリストの霊の恵みに謙虚に信頼して歩むというよりは、むしろ自分の思いや考えの方が勝っていて、信仰がないわけではないんだけれども、それがどこかに押しやられてしまっている、こういう姿ですね。まあ、二章のところで、自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れませんとあったんですけれども、生まれながらの人というのは、神様の霊に属する事柄を聞かされても、それを重んずること、また、心の中心のところによく受け入れて、大切に守りながら、歩むことができない、こういうことですね。十字架につけられたキリストをパウロは語ると言ったんですけれども、これだけを知ると言ったんですけれども、十字架につけられたキリスト、私たちの罪のためにキリストが十字架で死んだという、この決定的な中心的な福音の真理ですね。これが愚かなもののように、価値のないもののように扱われてしまう。神の霊の導きに謙虚に従うことがないならば、そういうふうに扱われてしまう。それを知ってはいるわけですね。一旦そういうふうに信じたわけですから、キリストが私の罪のために十字架で死んだと、この福音を聞いて信じたんだけれども、でもそのことが、その人の福音、信仰の中心のところではなくて、なんか脇の方へ押しやられて、あなた方は肉の人、神の霊の導きに謙虚に従って守るべきものを、中心にすべきものを中心にして歩んでいるというよりは、むしろ自分の思いや考えによって歩んでいる人のような姿をしていると、自然の人のような姿をしていると。こういうことですね。キリストとの関係では、血の身子である人々に対するように語りました。この血の身子であるようにとあるんですけれども、これは、キリストとの関係において、後の方にあるように、固いものを受け取ることができない。それを受け取って、それを自分の糧とすることができない、まあそういう人でありますが、キリストとの関係において血の身を、まあいろいろなことをよく判断して、そして学ぶことができない人だということですね。いろいろ知識はあります、知識はあるんだけれども、いろいろなパウロが教える事柄や、あるいは自分に起きてくる事柄をよく自分の糧として歩んでいくことができない、 キリストとの関係がとても子供のような、血のみ子のような関係ですから、いろいろな事柄をキリストとの交わりの中でよく判断して、そして受け止めて喜んだり、感謝したり、また判断したり、こういうふうに歩むことができないというようですね。信仰においては、本当に幼子のように神様に信頼するということ。でも、判断においては大人である。こういう姿ですね。神様の霊の導きに謙虚に従って、とにかく何があろうとも、酒どころを神様の懐の中に得ていく。でも同時に神様の懐の中に酒どころを得ながら、判断においては神様の御言葉に従って、神様の御旨に従って判断していく。こういう姿ではないということですね。まあ、イエス様が私たちに見せてくださった、そういう成熟した姿でありまく。イエス様は、父なる神の懐にいる一人子と呼ばれていますが、イエス様は、こう、父なる神様にお祈りしたんですね。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。だから、イエス様は本当にこう、父なる神様の懐にいる一人子としてですね、幼子のような信頼を持って、いろいろな事柄の中で、あれこれあっちに、こっちに迷わないで、父なる神の懐に行っても酒どころを得、導きを得て、この世にあってですね、歩んでいかれました。でも同時に、その判断においては、あのゲッセマナの祈りによく現れているように、あなたの御旨が、本当にあなたの御旨がなりますようにと祈る。そういう姿ですね。御心ならばこの杯を過ぎ去らせてくださいと祈るんだけれども、同時にその御心ならばという点を離れることがない。御心ならばこの杯を過ぎ去らせてください。この御心を超えてこの杯を過ぎ去らせてくださいとは祈りません。とにかく御心ならば、そして同時にあなたの御心がなるように、こういう姿です。キリストとの関係で血のみ子ではなく、キリストとの関係で本当に成長して確かなものとされていくというのは、そういう姿ですね。御心にとどまる。キリストによって本当に父なる神の懐において御心ならば、この杯を過ぎ去らせてくださいと祈り、同時にあなたの御心がなるようにと祈ったキリストの霊の導きに、あるいはキリストの御言葉の導きにしっかりと留まって、どこまでも留まって、本当にキリストとの交わり、父なる神との交わりの中にいつでもしっかりと留まるように、こういう姿であります。こういう姿をしながら歩んでいくように召されたんだけれども、あなた方は今そのようではない。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物は与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか。ある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。ここで私はパウロに、私はアポロにというのは、実はこうとても強い言葉です。私は自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいとイエス様は求めたんですけれども、その自分を捨てないで、自分を主としてですね、私はパウロだと、私はアポロだと、そういうふうに非常に強い頑固な自分をですね、 中心に置きながら、この信仰の生活を歩んでいる姿を示しています。頑固な、本当に自分をですね、心の中心に置きながら、一見、私はパウロに、私はアポロにというのは、信仰的な姿のように見えますけれども、一番心の中心のところに頑固な自分が留まっているということです。キリストとしっかりと向き合っていないということです。キリストと向き合っていない。悔い改めて福音を信ぜようですから、悔い改めてキリストを信ぜようですから、そういうふうに悔い改めて、本当に自分を捨てて、いかにキリスト抜きで歩んできた自分の歩みが神様の御前で虚しいものであったか、いかにキリストの十字架の死がなければ神様の御前に近づけないようなものであるのか、そういうふうに自分をですね、キリストを通して、本当にキリストと向き合うことを通してわきまえて、そしてキリストにおいて神を信ずる。キリストにおいて祈る。こういうところにこう立たないようですね。こういうとこから気がついたらこう逸れて、頑固な自分がもう一度心の中にこう蘇ってきてですね。私はパウロにつく。私はアポロにつく。こういうふうな頑固な自分が心の中にもう一度その姿を表している。そのような様子を表している。私はパウロにつく。私はアポロにつく。パウロは確かに重要な人物なわけですね。アポロも重要な人物なわけです。パウロの働きも確かな働きなわけです。神様に用いられた。アポロの働きも確かな働きなわけです。また彼らが神様からいただいた恵みというものも本当に大きなものであって、彼らを通して人々が恵みを受けたこと、これはその通りなんですね。だけども、そのパウロやアポロというものを、あたかも頑固な自分をもう一度ここにですね、取り戻すための手段であるかのようにですね、私はパウロだ。私はアポロだ。まあ、こういうふうな仕方で妬み合ったり争い合ったりすることが始まっているとするならば、これは全くただの人としてまた歩んでいることではないのかというわけです。もう少しこの姿を分かりやすく言うとすればですね、イエス様が十字架にかかる前の弟子たちの姿に似ています。誰が自分たちのうちで一番偉いのか、イエス様から教えられていろんなことを知っていて、そしてイエス様にも従っているんだけれども、なお彼らの中に頑固な自分は残り続けていたんですね。私だと。こういう頑固な自分が残り続けている姿。でも、人たちは嫌というほど味わったわけです。そういう頑固な自分というものが、それは頑固なものであるけれども、いかに弱いもの。それは確かに頑固なものであるけれども、いかに頼りにならないものであるか。これを味わったわけですね。キリストとの関係において、その自分が、その頑固な自分が、結局は障害となっている。交わりを、本当に神様を信じ、キリストを信ずる上で、その頑固な自分こそが障害となっている。このことを知ったわけですね。まあ、これを、また複雑な仕方でこのコリントの信徒たちが行い始めているわけです。パウロにつく、アポロにつく。もう少し申し上げれば、この4節のところで、私はアポロにつく、他の人は私はパウロにつくというこの私というのはですね、この聖書の言葉の中で私はという言葉でエゴーという言葉があるんですけれども、わざわざここではですね、エゴーという言葉が使われています。エゴー、 誰が何と言おうと私はアポロに、こんな感じです。誰が何と言おうと私はパウロに、こういうふうにして人を持ち出して互いに争っている、また競い合っている、その姿です。一体パウロにそこまで望みを置いてですね、あるいはパウロを誇りとして神様の前でその人が救われるのかということです。パウロにそこまで付き従ったところで神様からその人が受け入れられる、そういうふうなパウロは救いそのものなのかというわけです。五節はそのような誤りを正すために、アポロとは何なのか、パウロとは何なのかがここから論じられていきます。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。主だというわけです。パウロがどれほど優れた働き人であるにせよ、あるいはアポロがどれほど優れた働き人であるにせよ、あるいは彼らがこういうふうに競い合っているように、アポロがパウロよりも優れた働き人であるにせよという。パウロの方がアポロより劣っているにせよ、そんなことは問題じゃないという。問題じゃない。そのように、人を持ち出して、私は私はと言って、そこに何か望みをかけることができるかのように、人に望みをかけることができるかのように、そういうふうにする頑固な自分そのものが実は大変な感じがない。そしてまたそのように望みをかけるかのように持ち出されているパウロもアポロも、これは本当に迷惑な話だということ。パウロとは何者か、アポロとは何者か、どちらが優れているとか優れていないとか、そのように比べられたところで、そんなことはどうでもいいことだということです。この二人は主がお与えになった分に応じて使えたものだ。神様がアポロに雄弁の賜物を与えたとするならば、パウロよりもアポロが雄弁にこの福音を語ることができたとして、これは当然のことだと言われる。でもそれは神様がそのようにアポロを用いたという。あるいはパウロが、アポロが味わわなかったようないろいろな苦難をよく耐え忍んで福音を伝えたとするならば、それはアポロより優れているということではなくて、神様がまたパウロにそのように務めを与え、その務めにふさわしく恵みを与えてくださった、そういうことなんだということ。だから本当に彼らを立てて用いた主にこそ私たちが心を向けなければならないということですね。主なんだということです。6節はこうです。私は飢え、アポロは水を注いだ。この私は飢えという私というのも、これも強い言葉です。他の人ではない、私が確かに飢えたと。確かに、だからパウロの働きは確かな働きがあったわけです。そこでなされた労苦もあったわけです。確かに私が植えたんだと。そしてまた確かにアポロはその後から来て成長するようにふさわしい働き、水を注いだんだと。このことは確かになされたことなんだけれども、でも我々ではないとこう言ってるんですね。我々ではない、主なんだと。私にせよアポロにせよ、これは主から出たことなんだと。大切なのは飢えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。この成長させてくださるというのは、たゆむことなくということです。どこまでもということです。どこまでも成長させてくださる神、このお方こそが大切なんだ。このお方のおかげで、パウロがあり、アポロがあり、また彼らを用いて恵みを受けたあなた方がここにいるのだということ。 これは信仰においてこのことをよく整理するとですね、信仰はもっとすっきりすると思います。私たちは何があろうと、どのような時であろうと、とにかく神をこそ求めようということですね。神をこそ求めよう、迷うことなくですね、迷うことなく神をこそ求めよう。確かに神様が賜物を与え、恵みを与えて用いた人々があり、また神様が建てた教会があり、また教会の様々な財産がありますね。信仰的な財産も、それらによって私たちはいろいろ恵まれます。また助けも受けます。だけどもそれらはあくまで神様がそのように備えてくださったものですから、そこに私たちはより頼んだり、そこに私たちの誇りを置いたりですね、ここに望みを置いたら大丈夫であるかのように、例えばパウロに望みを置いたら大丈夫であるかのように、あるいはこの人の教えに望みを置いたら大丈夫であるかのように、その人自身は優れた信仰者であり、優れた働き人なんだけれども、この人についていったら大丈夫であるかのようにですね。こういうふうに考えてはいけないということです。パウロにせよ、アポロにせよ、神様が与えた分に応じて使えたものであって、彼らもまた去っていくわけですね。彼らの働きも、また彼らの教えたことも残り続けるかもしれないけれども、でもそれは彼らの分に応じた限界のあるものですね。私たちの信仰もそうです。確かにパウロのこの書き残した書簡というものが、私たちは聖書の重要な部分を占めていてですね、神の言葉として受け取っていますが、パウロの書いた手紙だけで私たちの信仰が維持されているわけでもないんですね。これは聖書の一部なわけです。パウロは確かに大きく用いられた人ですけれども、彼の書いた手紙だけが全てではないわけです。こういう姿です。神様の御心によって全てのことがこうなされているわけです。ふさわしく、また実際ですね、もう少しこう突っ込んで考えてみると、パウロが教えたことや、あるいは語ったことというのは、この手紙に尽くさないほどたくさんあると思うんですね。だけどもそういうことは残っていません。手紙の中で書かれたことだけが私たちの手元にあるわけです。アポロが水を注いだと言って、アポロが語ったことは私たちには分かりません。何を語ったのか、こういう姿です。だから神様が御心のままに彼らを用い、御心のままに彼らが語ったこと、また彼らが成したことを私たちのもとに残してくださったわけですね。また実際パウロもですね、この手紙を書いたというのは本当は自分が行って伝えたかったんですね。行けないから手紙を書きました。自分の身がそこへ行って顔と顔を合わせて語ることができたら、こういう手紙など書く必要はありませんでした。でも行くことができないから、こういう手紙を書く必要が生じて、手紙を書いて、そしてこの手紙がこういうふうに用いられているわけです。パウロからすれば、これは自分の働きの中心にあったものではないんですね。そういうふうに神様が本当に御心のままに自由に彼らを用いながら、彼ら自身をもですね、パウロやアポロ自身もそれぞれにふさわしくいろいろなことを経験させながら用いた、そういう器に過ぎないという。だから彼らにあたかも私はと言ってですね、誰が一番優れた教師に望みを置いているかのようにですね、誰が一番優れた主のしもべを見出してそれについていこうとしているものであるかのように、そのように互いに挑み合ったり競い合ったり、これはただの一つに過ぎないのではないかという。キリストとの関係がかえっておかしくなっている、ね、大切なのは神だと。成長させてくださったのは神なんだと。またこれからも成長させてくださるのは神なんだと。その方に望みがあるんだと。 7節、ですから大切なのは飢えるものでも水を注ぐものでもなく、もうあっさり、ね、あっさり、もう大切、彼らではない、自分ではないと言ってるわけです。自分ではない。成長させてくださる神です。これを私たちは心にしっかりと置くと本当にすっきりすると思います。いろいろ悩んだり迷ったり苦しんだりするときに、まっすぐに神様を求め、神様に頼るということです。神様が必ず働いて、必ず働いて助けもし救いもし、でも同時に助ける救うということがまず第一のことではなくて、成長させて救うんですね。成長させて助けるわけです。ただ単にですね、助けるだけだったらその人が苦しんでいる状態を全部取り除いてやれば、これ楽になるわけです。でも楽になるけれども、ただ楽になるというだけだったら、そこには以前と変わらない自分がただいるだけなんですね。これは神様の救いの御業ではありません。神様は志を与え、そしてまた様々な事柄を通してその人を成長させてくださるお方ですから、神様を求めよと、神の国と神の義をまず第一に求めなさいと、そうすればそれに添えて全てのものを与えられる、こういう姿ですね。求めなさい、そうすれば与えられる。だから求めるべきお方を求めていくならば、それに添えていろいろなものがよく整えられていく。そしてその中でその人自身も本当に成長していく、申し分のないものとして変えられていく。ここから目を育たず心を育たないようにということであります。実際パウロとアポロにすれば、人々から私はパウロだとかですね、私はアポロだとかいうのは、これはある意味で迷惑な話であって、まあこれは関係のない話であってですね、彼らにとっては嬉しくもないし役にも立たない話であって、八節こうあるわけですね。飢えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。パウロもアポロもですね、一つだ、一つの霊の働きによってこの働きに召されているものに過ぎないというわけです。一つの霊の働きによって、主の働きによってこの働きに召されているものに過ぎない。そしてそれぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになり、私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。あなた方は私たちの奉仕を通して恵みを受けて、畑というのは成長する、建物というのは建て上げられていく、こういうものなのですということですね。しかも神のです。パウロの畑ではありません。アポロの畑でもありません。パウロの建物でもありません。アポロの建物でもありません。神様が建てて、神様が良しとしてです。誇りとするような、そういうものとしてあなた方はここにいるのだということです。自分自分という頑固な自分というものは本当に最後まで私たちのうちに残り続けるものだと思いますね。イエス・キリストの使徒たちが本当に十字架の直前まで誰が自分たちのうちで一番偉いかと論じ合うことをやめられなかったようにですね、私たちもまた死を信じて歩むものですけれども、クリスチャン同士誰が本当に素晴らしい信仰を持っているかとかですね、褒めながらも一方で上だの下だのどっかで考えたりですね、豊かだの貧しいだのとどっかでこう評価し合ったりですね、あるいは教会同士でもそういうことをしてしまったり、あるいは牧師同士でもですね、お互いの働きを自分の働き 自分の教会であるかのように勘違いしてしまったりですね、こういうことはもう簡単に起きてくることだと思いますね。ことごとく私たちがキリストとの関係において血の身子のように成熟とは違う方向に、また霊の導きとは違う方向に歩んでいることの結果であります。まあ、そのことを今日の箇所はよく教えてくれるわけですね。まあ、そういう意味で私たちの中に妬みや争いというものが生じてきたときに、改めてここに立ち返って、あるいは私たちの間で本当に協力ですね、本当の意味で協力して一つの霊によって、一つの主の導きによって協力して働きに召されているものだということがこう分からなくなるときにですね、今日の箇所を思い起こす必要があろうと思いますし、また神様から恵みを受けて成長する、立て上げられていく、本当に恵みのもとに置かれていることを見失いそうになるとき、また今日の箇所をですね思い起こしたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。神様、あなたの恵みをたたえます。あなたの驚くべき恵みのご計画によって、私たちが今キリストイエスを信じて、あなたの御前にこのように生きて歩んでおります。この恵みがどれほどのものであるのか、ますます知るものとさせてください。あなたの御前に心からへり下って、自分はと言って恵みに敵対するそのようなものとならずに、むしろ自分を捨て、あなたの恵みのもとに感謝と喜びを持ってへり下って、成長させていただくことができますように。主を喜ぶ喜び、また主の恵みを認めて感謝する感謝、また主の御名によって速やかにあなたの御前に祈る祈り、どうぞますます私たちのものとさせてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の354番です。